皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は物価は上がっているというお話です。物価やっぱり上がってきてますね。狂乱物価っていう状況はもう終わったと思うんですけども、その後徐々に物価上がるっていう状況がボディーブローのように今続いてると思いますね。で、人件費もかなり上がってきましたね。ですから、まあ、給料上がっても物価上がりますから、果たしてこれで生活楽になってるかどうかっていうと、まあかなり厳しいものもあるんじゃないかと思うんですね。世界中やっぱり今一言で言ったら不景気と物価高ですね。もうそれはなんかやっぱ景気、この夏以降急速に世界中悪くなってるんじゃないかと思うんですね。統計出てくるのはもう少し後ですけども、やっぱいろんな先行的な動き見てると景気急速に悪くなってきていて、それやっぱりこの、まあ、物価だけじゃなくて今度金利も上がってきますでしょ。物価と金利の上昇で、息切れって言いますか、へたばっちゃったところが相当出てきてるんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じがしています。で、80年代はですね、第二次石油危機の後一気に物価下がったんですね。で、あれはやっぱり供給余力が結構あったからですね。経済に供給余力があったから物価下がってきたんで、日本の場合ですよ。ただ今の日本はやはり輸入が多いですから、今のような円安が続いてる間はなかなかこれ物価下がらないでしょうね。まあ物価上がってますから当然日銀ももう一回利上げするんでしょうね。利上げして、円高にするでしょうから、まあそれは物価下げる要因になると思うんですけども、まあ世界のことを考えるとですね、どうなりますかね。不景気だとコモディティ下がってくるんですね。今ですから、ドル建てのいろんな国際商品の値段は下がってきてると思いますよ。今までの強気もないし、油も弱含みになってきましたよね。資源国はかなり大変だと思うんですね。ロシアなんか気がついたらもう短期金利今 18% ぐらいありますからね。これ 20% なんじゃないかと言われてるぐらいですから、やっぱりこう、まあ戦争は勝つでしょうけども、やっぱり先進国不景気になると、まあ、需要国って言うんですかね、資源のエネルギーの需要国が不景気になると、まあ、これはかなり大変だなと、まあ、見ていても思います。で、ヨーロッパとかアメリカとかね、こういうところはやっぱり物価の上昇はかなり、まあ、本格的な部分がありますね。特に賃金というかあの賃料ですね。賃料の上昇がありますから、これはかなり答える話になってきていて、資産の値段そのものがまだ大暴落でなっておりませんので、大暴落したら大暴落したでまたこれまた大変なんですけども、まあなんかだんだんアンコントロールになってきたなって感じがするんですね。まあ経済の基本はどこに置くかっていうと、まあ今の、金融政策だと、まあ、マネーサプライを一定にしとけばいいって話なんですよ。もうバカみたいな話でしょ。この40年ぐらいはですね、マネーサプライを一定にしとけばよろしいと。だから、実体経済の動きに政府は関与すべからずということでやってて、だから結局まあ、復興景気で不景気のマネーだけ出してるから、まあ、株価だけ上がると、それでよろしいってなってんだけど、さすがにやっぱりですね、実体との格差が広がったらそうはいきませんわね。で、特にコロナでね、コロナでやっぱり世界の秩序一旦ぶっ壊れましたから、まああれですっかりおかしくなっちゃったなんて思なっちゃったらと思いますね。だから株価だけ大暴騰しちゃって、いわゆる最後のバブルになったわけであります。で、バブルが崩壊してきてますから、まあその混乱が今止まらないっていう状況ですね。で、まあ物価上がってきたらもうあとはなんか賃金を上げていくしかないんですね。具体的な対処で言ったら、物価上がったら賃金上げると。で、物価は上昇を抑えることできても、賃金やっぱり抑えるわけいきませんので、だからやっぱり賃金を上げていくと、他に生きる道ないと。今アメリカでもホテル従業員たちがね、なんかストライキ始めましたよね。ウェイターとかハウスキーパーとかね、こういう人たちの賃金大幅に上げてもらわないとやってらんないよと、 まあ、一家養えないと、まあ、そういう状況だと思いますよ。で、一旦上がった物価をですね、これ下げるっていうのは、これなかなか容易なことじゃないんですね。供給力を上げるか、需要を落とすか、需要を落とすか、まあ、どっちかなんですよ。で、この需要と供給が適度に出会うっていうところは、やっぱり今みたいな混乱期はなかなか難しいんですね。したがってどうもオーバーシュートすることあります。金利を大幅に上げると、まあ、一気にこれあれ工場なんかリストラ入っちゃってね、で一気に失業者出ちゃったりするし、あとまあ賃金なんかもですね、まあ、例えばその時給、何百ドルといきなりこう上げるとですね、それはもう誰も雇わなくなっちゃうですね、働く人雇わなくなっちゃうんですよね。これもまた問題になってきちゃって、だから結局、まあ、その間取るってのはすごく難しいんですね。もともとその経済の運営っていうのは微調整が基本ですよね。ゆっくりゆっくり調整していくっていうのは経済の実は基本なんですよ。大きな経済になればなるほどですね、巨大船の運航によく例えられましてね、先々のことを見ながらですね、まあ、ゆっくり舵を切らないといけないと。スロットルもそう簡単にですね、こうガンと出せばスピード出て、引っ込めりゃ、ね、すぐ減速するってもんじゃないですから、スピードの変化も方向の変化もゆったりなんで、よくよく先を見ないといけないというのがもともと経済の運営なんです。ところがそのマネーサプライのマネーサプライだけね、一つ見てりゃいいんだと、そういうバカなこと言ってますからですね、実体経済の方は捨ておくわけですね。で、政治家にとって都合の悪いトークや無視すると、例えば失業なんか無視するとかね、そういうことを長くやってきたわけですよね。で、ですからもう今更ですね、こうなんかその一旦そのアンコントロールになっちゃってからですね、さあこれもう一回コントロール取り戻すったって容易なことじゃなくてですね、そもそも政策の道具なんてものはもうないですからね。だいたいその国民は政治のことをね、非常にこう疑っておりますし、で政治の方も金まくったって、まあ真っ金があるのかないんだか、そんな状況ですよね。でそこにその資産デフレが今だんだん来てますから、あれですね、不動産値段がね下がり出すなんてことが起き始めてるんで、まああれはだから不良債権問題でやらないことになりますな。まあだからどう考えてもこれ、まあリセットされちゃうということしかなかなかこう考えつかないですね。でまあ、リセットされちゃうときに、まあ、アメリカみたいに通貨そのものを入れ替えちゃうっていうやり方があるんですけども、やっぱりこの一番もっと端的には、まあ、企業が入れ替わるってことでしょうかね。その今までのような安定の時代の組織はなかなかそれはもう続かなくて、でやっぱりそのこれから生きていける会社に入れ替わっていくと、まあいうことですよね。ソビエトなんかも、あれ91年にソビエト崩壊したあの前後から何千パーセントのインフレになりましたよね。ね、国有企業の、まあ国有企業ですかね、の多くはまあ潰れてっちゃったですね。中国もそういうことありましたね。だからこう、まあ物価上がって世の中動いていくときに何もできない組織ってのはやっぱりなくなっちゃって。で、その中で、まあ、みんな右往左往する人たちがたくさんいるんですね。右往左往する中で、まあ、次の新しいその、まあ、職場と申しますか、新天地を自分の力で切り開くと、まあ、政府はもうほとんど当てにならないというのが大体こういう時の現実なんですね。だから今起きてるこの物価の上昇って世界大でありますから、しかもこれ、どこも借金過多でしょ。借金過多だから物価の上昇イコール金利の上昇で、借金の支払いもどんどん増えていくわけですよね。だからもうこれダブルできちゃってるわけですな。まあなんかそのマネタリズム経済のいよいよリセットとしかこれ言いようがないですね。でこれを直すってことは、まあまずもってなかなか難しいんじゃないですかね。だから全部こう入れ替わらないとなかなか難しいと。そうするとやっぱりなんて言いますかね、結果的に起きるのはやっぱ裏経済拡大するんですよね。すなわち表では動かないから、まあ、裏経済みたいなの拡大していくんですよ、どこでも。まあ、政府が把握してない経済っていうんですかね、まあ、副業っていうんでしょうか、あるいは自分たちで例えば農作物作って自分たちで分け合うとかね、まあそういうものから始まって、表に出てきてないところでみんな生活し始めると。もともと裏経済の大きい国も世界中は珍しくないですけどもね、 まあそういう風になっていくんですね。こう表が崩れていくと裏で皆さん生きていくようになると。で、まあ、借金返さないと銀行口座が止められちゃう。そしたらじゃあ今度仮想通貨で生きていくと。まあ仮想通貨もトランプが守ると言ってますから、まあとりあえずなくなることはなくなったわけですね。ビットコインでもね。だからまあああいうものを使って生きていこうと思えば、まあ生きられないことはないですわな。だからまあ相当乱世になっていくんですよね。で同時にこの物価上がっていく、そして生活が追い詰められていくという状況になるとですね、人々のその、まあ、価値観がだんだんこう壊れていきますね。人々の価値観が壊れていって、であれですよね、何が正しくて何が間違ってるか分かんなくなっていくんですよ。それが一番大変なことですね。その、まあ、やりくりで生きていくってことはなかなか難しいんですね。物価上がっていくと、やりくりってのはやっぱり物価が下がっていくときはまあなんとかなんですけども、物価上がっていったら、ね、やりくりってなかなか難しいんですよ。そうするともっと具体的に行動しかなきゃいけないんで、でまあだから変な詐欺話なんかやるやつも出てきますよね生きるためにと。でまあそれが度重なってくると、何をすることが正しくて何をすることが間違ってるかって本人たちは分かんなくなってくるんですね。追い詰められた状況でなんか右往左往するっていうことがですね、やっぱりその価値観の崩壊をもたらす一番の力です。もうわけわかんなくなっちゃって追い詰められちゃって、であれもやってみるこれもやってみる、で結果的にですねとんでもないこともやっちゃったと。でなんでそれとんでもないかも実はよくわかんなくて、もうとにかく生きるために必死になったというのはもう本当によくあることなんです。だからまあ普段からこうよく勉強してないとですね、最後のところ実は大変なんですよ。時代の変わり目というのはですね、本当にこう広くいろいろ学んでればね、そこはまあ大体見通して先を見通して動くってことがあまり難しくない。むしろ邪魔者がいなくなるからそれは逆に簡単になってくるんです。そうでないと普段は規制とかなんかね、ルールがうるさくて行動でいいことできないことよくありますから、反対なんかその、まあ、ルールになりきって生きてるとですね、今までのやり方を疑わないでね、目の前の利害損得だけで生きてると、もうそのルール壊れた時に、まあ、どうしていいか分かんなくなっちゃうんですよ。で本人たちも何が正しくて何が間違ってるか分かんなくなっちゃって、でそのうちまあ万人を敵に回せない状況になっちゃって、まことにこのへたれ込むという状況になっちゃうんですね。今回ですからそのまあ個人の信仰っていうんでしょうかね、建て替え建て直しのその特に建て替えっていうところは個人の価値観で決まるじゃないです か。 だから金持ってるとか持ってないとか実は全然関係ないんですね今回はね。もうそのことはもうずっと前から予言されてる通りでありまして、今そうなってきちゃったんですね。だからまあそういう価値観のところの間違いが未来を決める、何が大事だと思ってるかのその優先順位が未来を決めるという、ちょっと今まではあまり聞いたことないような世界ですね。今までは要するに勝ち負けですから、そういうことはまあ二の次三の次だったのかもしれませんけども、今それがすごく重要になってきてるんで、そこのところをこう乗り切るっていうところは、まあ、一番大変なところですね。だからもう本人次第ということなんですね。ですからもう物価の上昇に賃金の上昇がついていくっていうことは、まあその新しい時代に自分もちゃんと役割を持ててるという、そういう意味ですね。すなわち新しい時代の中で自分の役割がしっかり認められてるからこそ賃金が上がっていくわけで、ですからどんな仕事でも、まあそれが役に立てばですね、まあ、それは賃金上がってきますからちゃんと生活はできますよね。ソ連崩壊した時なんか本当すごくてですね、いわゆるその共産党、ソ連共産党の言うことを一番聞いてた真面目な人たちがどん底の生活に陥るんですよ。あれねえ、もう年金生活者みたいな、公務員は当てがい口ですからね、もうどん底の生活に陥るんですね。すごいハイパーインフレで、反対にソ連の時代にまあならず者と言われた人たちですね。何がならず者だったかっていうと、まあ共産党の言うことを聞かないで自分の金儲けすると、あるいは西側と連絡をつけてると、こういうのは昔で言えば犯罪者ですからね。こういう人たちが一気に台頭してきたんですね。まさに革命なんですよ。それまでこう尊敬されなかった人たちが世の中の上に立って世の中を動かしたと、そりゃ社会はぶっ壊れますな。それで約10年大混乱になって、プーチンが出てきてそれを元に戻してったと、まあ、いうことで、まあ、それ今最後のこの修正ですね。戦後の日本で言ったらやっぱりこの進駐軍のいる時代はまあ大混乱ですよね。闇屋みたいなのたくさんいますしですね、進駐軍とつるんだ変な連中もたくさんうごめいてましてね。 でこれがしかしそこで終わらなかったんだよな。まあその永久戦犯訴追を免れた人たち、不起訴になった連中がまあアメリカとつるんで戦後ずっと運営してきますから、そういうなんか一番上行くととんでもないのが出てくるとね。えまあ明治だってとんでもないっちゃとんでもないかもしれないんだけど、まあ、戦後の場合は要するに売国奴ですから、戦後はそのアメリカの売国奴がね日本を仕切ってた時代でありますから、一番上に売国奴がいるっていうのはすごい国になっちゃったわけですよ。それでもまあとにかくアメリカもそんな強くなかったしね、特にこのアジアにおいてはですね、ベトナムで戦争負けるでしょ、ああいうこともありましてですね、日本の言うことはまあ当時よく聞いたもんですよ、で同時にあの経済においてもアメリカずっと赤字で日本黒字ですから、日本のことは昔は対抗意識持つぐらいね、まあ、よく見てたと思いますわ。だからまあ戦後は日本人の頑張りでなんとかそこまで来たわけで、ね、平成になってくると今度やっぱりさらにすごい売国奴が日本を乗っ取るようになるわけですね。まあ安倍派みたいのもそうだしさ、で要するに金融なんかもっとたくさん党派超えていますよね、まあ、経済も政治もみんなそうで、売国奴がその国乗っ取っちゃってさ、アメリカの戦争屋の言いなりになっちゃって、もうえらいことになりましたよな小泉政権、あのだから清和会だな、あれが本当そうなっちゃって、でしかしまあこれもあんまりバカすぎちゃってですね、バカすぎてまあこれでいよいよ終わりということでありますから、やっとそういう売国奴はまあいなくなったと。でかといってこの先トランププーチンの時代にですね、なんてかっていうと、まあやり方は難しくないですよね。私言ってるように信仰を持ちながらですね、足元からやっていけばいいわけで、観光健康とかで、ね、私もずっと申し上げておりますけども、その意図するところは天地合わせたね、あらゆる産業の運営ですから、別に理論にしたら難しくないんです。でこれやっぱり実践するかしないか、本人の価値観がそういうふうになってるかどうかなんです。結局政策では無理なんだね、うん、本人の価値観次第です。健康もそうでしょ、本人の価値観次第で全然違いますでしょ。だから今回ばかりは新しい時代の建設は本人の価値観とパラレルになってきます。そう簡単にですねみんな一気にいかない、だから今回は大変なんですよ。今回の建て替え立て直しはですね、今までのような国民国家の枠組みとかね、大企業の枠組みじゃできない、だから大変なのね。一人一人よくね勉強してやっていかないとですね、もう誰も助けてくれないという、そういうドツボにはまるようになってるわけです今回は。いやもうだんだんそうなってきましたねこれはね。でしかししょうがないですから、困ったらとにかく知って行ってみてやって、どうもならんと思ったら気がついたら知って行ってみてやって、でなんか新しいものに出会って、で新しい刺激を受けてちょっと考えていろんなこと試してみることですね。考えて試してみる、他に方法ないですよ。何が正解かなんて最初から個人ベースで言ったら分かりませんから、その人にとって今何が正解かなんてのはやってみなきゃ分からないんで、だからもうやっぱり自分で考えて行動するしかないよね。考えたってよく分かんないけど、とにかくやってみると。ですから協調主義的な生き方が一番まずいですね。これは正しいとか、これは間違ってるとか、これは権威があるから良くて、これは権威がないからダメだとか、最初からそう言ってんと、もうそれだけで自滅ですな、それだけで自滅なんで、それだけはもうとにかくねやめなきゃいけないね。で後のことはとにかく自分で判断するってことね。自分でやってみて、自分でいいか悪いか自分で判断するとね、多少間違えたってまたやり直せばいいだけのことですから、そういう試行錯誤のプロセスがないと、まあ、ここは人は強くならない、立派にならないと、そういうことになってますね。でまあトランプドル安って言ってますから、トランプドル安、すなわち円高が来れば、これ物価安下がるでしょうね。例えばまあトランプ時代は1ドル110円ぐらいでしたから、とりあえず110円までなって、でトランプのねいわゆる貿易制限入れてくりゃ、それはドル跳ねでしょうから、5、60円になると、そしたら随分日本もですね物価は下がりますですよ。でもなんかあの輸出企業の利益とか全然関係ない時代になっちゃったからね、まあ国としては輸入品が安いほど絶対楽ですわ。でいいものはまあ比較引き続き世界に売れるでしょうからコモディティみたいなものはねなかなか厳しくても、いやだから今の日本は絶対円高の方が楽ですよね。まあ、トランプ円高でどれぐらい円高いか、まあ、そうすればちょっと物価下がるからちょいと一息ということはありますね。しかし賃金の上昇が止まるってことはないと思うね。むしろやっぱりこの時代になって仕事できる人ってあまりいないから、そういう人たち取り合いなんですよね。やっぱりそれにつれて物価賃金も上がっていく人とそうでない人の格差がすごく大きくなっていくんですね。でもやっぱり人口全体は減ってきてるから、そうは言ったって人口 あの働く人足りないからやっぱり底上げしていきますよね。なんだかんだ言いながらね、賃金は上がってきます。やっぱ経営者さん稼がないかんね。とにかくですね、今までの古い枠を外してどうやったら生きていけるのか、それはどうやったら新しい時代の世の中に役に立てるかってことですから、役に立つ仕事やってるからね食えるわけでありまして、その逆じゃないですからね。何のどんな役に立つか本当に考えて試行錯誤しないとどうもならない時代になってきましたね。まあ頑張っていくしかないと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、物価が上がってるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。